ダースベイダー DJ オショーの
は？
アメージングレイ。
いや、怖い怖い怖い怖い。やめて。何それ、余命1年とかになるとそういう境地に達しちゃうの？
今、一応ちょっと、和尚に祈りを
しました。いや、祈りはお前自分に捧げとけっつうの。鏡見てさ、自分にこう祈りしてきなよ。
自分に捧げとけ。
ダースレーダーさん成仏してくださいっつってさ。
あ、ちょっとカラッとカラッとってね。
アメージングストーリーって、
それ。アメージンググレイス。
アメージンググレイス、なんかすごい、ものすごい知ってるけど、何の歌かよくわかんない。
ゴスペル、ゴスペル。和尚に呪いをかける。
もう、すごい有名な曲じゃん。それ。
いやいや、みんながずーっと長年和尚に対しての呪いをかけようとして。
だからなんで俺全世界的に嫌われてんの？それ君の中でいつもさ。俺をなんか、世の中中が恨んでるみたいな設定でよく話が入っていく。
なんで君は平気でなれるの？だから。
いや、何にも俺、誰一人迷惑かけずに生きるってのは俺のプライバシー、プライベート、プライボーシー。
プラシーボ
ー。俺のポリシーだから
プラスチック、プラスチック。
プラスチックポリシーだから。
プラスチックポリシー。
わけわかんないんだけど。やめてくれよ。さっきまでもレップことジブサンチ、
ジブサンチ、何ジブサンチとか言ってんだわ。
いや、お前がいつも言うから俺が先回りして言っといたんだよ。ジブサンチとか言うな。
失礼だ
な。インターネットラジオ局レップで生放送やってたわけでしょ今日も。
鼻息荒いシマウマ。
でも、シマウマさんは出てきてないでしょ今日は。
出てきてくれたことはないけど、一応。
ないのかい。
曲がり、ま、曲がり、ジブさんちが、ジブさんがいないときにジブさんちをちょっと借りてやってる感じです、
うん。その曲がりとか言うな、お前。なんか、居抜きのテンポみたいな感じでさ、なんか、ジブさん
ちが。曲がりカレー、曲がりカレーみたいな。
ジブさんが主催してるラジオ局ってことでしょ、う
ん、そうそうそう、ジブさんちね。
ジブさんちって言うと、だから、ジブさんちのなんか、何畳かの部屋でさ、みんなでワイワイガヤガヤやってるラジオ局ってイメージになっちゃうから。
ジブさんちが何畳とかなわけないだろう。
いや、だからまあまあ、ジブさんち多分広いだろ、そうそう。
お坊ちゃまくんのトイレぐらいはあるから
。お坊ちゃまくんのトイレはあれ、800畳ぐらいあるからな。畳すっごい広い、真ん中にポ
ッ、真ん中に。ポンって置いてあるんでね。
あれ、あそ、あれ、自分さんがあの部屋に住んでたら、相当面白いけどさ。
そうそうそう。畳のと、便器1個。
すごいよね。あれもう、絶対3密にならないからね、あのトイレは。
もう、一番ディスタンス取れるところよ。
ディスタンス取れまくり。すごいね。野球できるぐらい広いんだから、このトイレ。
そうだよ。だから、自分さん家行くときは、僕大体、うん、途中でおしっこ行きたくなったらすごいダッシュしなきゃいけない。
いや、トイレのドアガチャって開けてから、多分10分くらい走んないと、あのトイレって真ん中に行けないから。
そう、しかも途中で、でんぐり返しとか、前転しながら勢いつけていかないと。
漏れるだろ、そんなこと、そんなオーバーアクションしてたら。
前転しながら、たまに前転しながらおしっこしちゃってる時あるから。
それぐ、すっごいもう、ぐるんぐるん、噴水状態になるから。そんな、極限のおしっこしたい状態で。
ホース、巻き取られてるホースが、ガーって出してるような、こう、カラカラカラカラカラってなってる。
それ、マジカルラブリーが、M1 でやったネタみたいになるから、おしっこ巻き散らすみたいなさ。
おしっこ巻き散らすやつだったね、
あれすごいから。いや、マジカルラブリーは M1 優勝してオールナイトニッポン始まって、まあ、聞いてるけど、やっぱすげえ面白いな。
お
ぉ。うん。
ちょっとじゃあやってみて。
いや、ラジオやってみ、ラジオのモノマネやってみてってすげえ難しいから、それ。なんかやっぱもうすごい、だから全然余裕な感じでさ。うん、大体オールナイトニッポン始まるとさ、うん、まあ、いや、このテーマ曲で、すごい夢だったんですよ、みたいなこととかさ。
歌って
まあ大体言うんだけどさ。もう全然、だからまあ、ラジオ、二人でやってるラジオのモノマネ俺がどうやってやれって言うんだよ、お前。
だから、オールナイトニッポンのテーマ曲をまず歌って
て。いや、でもね、あれ、2部だから、 あれはかかってないんだよね。
うん、
あの、ビタースイート。
てれれてれはかかってないね。
うん。今さ、オールナイトニッポンってさ、その、新たにクロスっていうのがさ、
うん、
まあ、その、いわゆる一部、ナイナイさんとかやってる前に、始まったわけよ。クロス。
オールナイトニッポンクロス。
うん。で、まあ、プラスアルファは今、ネット、ポッドキャストで、オールナイトニッポン愛っていうのもまた始まってさ、もうほんとあの曲のオールナイトニッポンにこうすがりつくっていう、あの姿勢、どうなのかなって思うけどさ、オールナイトニッポンデイズっていう昼間やってるのもあったぐらいだからさ、
オールナイトではもはやない。
オールナイトで、昼間でもよくわかんない。もうとにかくやっぱオールナイトニッポンってつくのがもうやっぱみんな聞くんだろうね。どんな状況でやってて。
一応僕だって、鹿島さんでやってる昼からなんです。夜ってやってる時は、
うん、
夜に変えてるよ。ちゃんと。
夜からなんです。
ねね、昼からなんです。夜じゃないよ。
もう昼からなんですが、本当にこの後爆売れしてさ、みんながさ、昼からなんです、例えば別なクリーピーナッツがやるとかさ、そういうことになってったらさ、多分夜やっても昼からなんですっていうネームバリューは使いたくなるんだよ、みんな。
そういうことなんだろうね。だから、クリーピーナッツの、オールナイト昼からなんです。
だからオールナイトもついちゃうの、そこに。
オールナイト。オールナイトもついちゃうから、オールナイト昼からなんです2部みたいな。もう、いつなんだっけ
意味がわかんないから
いつの話をしてんだみたいなね。
もうすごいよ、なんかそのラジオ業界も今。
ああ、ね、僕も、ね、それこそ番組編成でね、結構変わったじゃない、
うんうん、
TBS ラジオとかも、
うん、
エレコミックの、が短くなって東京ポッドがその後来てみたいなね。
うん、今、土曜日東京ポッド。
そう、ポッドが土曜深夜。
そっか。
エレコミック、エレカタの後かな。
いやそっかそっか。それ、まあ、TBS ラジオで言ったらさ、ジェーンスーさん、まあ、結構もう昼の顔としてやってるわけじゃん。ジェーンスーさんのドラマ、小説がドラマ化されてだね。もう、まだやってないのか、これから。
この間始まったのかな。
あ、もう始まったのかな。あれが、吉田羊さん、女優の。
似てるっていうかさ、
あれも結構、いや、やっぱすごいね、なんていうの、髪型と、こう、ヘアバンドとメガネによって、やっぱ似てくるんだね。
似てくる
んだ。やっぱさ、もう、全くと言って別な人じゃん、吉田羊さんとジェーン・スーさんって、見た目は。
やっぱ役者っていうそういうこと、ポイントを抑えるってそういうことなんだよね。
そう。いや、すごいよね、なんか、ほんとポイントポイントで、やっぱモノマネ芸人の、スキルに近いものがあるよね。そのポイントを抑えることによって多分似てはいないじゃんでもなんとなく雰囲気似てるような感じになるもんね。演技とか
和尚と浜ちゃんはやっぱその感じするもんね。
だ俺と浜田は似てねえから。
似てねえのに似てるっていうのがすげえんだっつう話してんだ。
だから別に俺も何も打ち出してないから、吉田羊さんのようにジェーンスーさんらしきポイントをこう打ち出してって似てるわけじゃん。俺何もしてない。
何にもしてないで似てるっていうのが
一番やべえじゃねえか、お前。それ
究極だから、それ
。違う。じゃあ、やめてくれよ、浜田に似てる浜ちゃん。ダウンタウンの浜ちゃん、すごいけど、
うん。
すごいけど、別に、本当はすごくない。
和尚をすごくなりたいでしょ。
いや、別に、すごくはなりたいよ。でも、ただ俺別に、浜ちゃんのような感じにすごくはなりたくない。
だったらすごくなるためにはもうしょうがないじゃん。浜ちゃんになるしかないんだよ、それは。
いや、だから俺は DJ としてすごくはなりたいよ、そりゃ。
だったら時には起こせよ、ムーブメント。
いや、それ H ジャングル is T の歌詞。
うん。DJ でしょ、だって、君は。
いや、あん時はなんか DJ 的なアプローチなんて、H、ジャングル、ドラムベースっていう、のとこに小室さんの力でしょ、あれは。
D-U-S-A-I-K-U つって。うん。時には起こせよ、ムーブメント。
あれはいい曲だって認めるよ。
だからもう、そんだけ共通点あるんだから。
うん。いや、それしかないから。
しょうがない。し しょうがないじゃん、もう。
出前館だって俺頼んだことないしね。
出前館はだって君に持ってく側でしょ。
いやいやいや、どっちかって言ったら俺は持ってく側だ。昔カレーの販売員、
カレーの出前館
やってた。出前館やってたし。
カレーで、実家からのカレー出前館やってたじゃん。
うん。その前に渋谷で、オフィスビルの中にこうお弁当をは持ってこう売ってくバイトもしてたしさ。
ほら、浜ちゃんの事例言ってる、事例言ってる。浜田ヒ
ストリー。浜ちゃん、いや俺ね、浜ちゃんに似てるって言うけど、俺ね、これ最近俺ね、俺に似てる人発見したの。
浜ちゃん？
浜ちゃんじゃねえっつーの。
あ、そっかそっか。
はい。浜ちゃん違う。
まさとし。
それ、いや、まさとし、まさとし浜田じゃねえんだよ。もうね、違う。顔が似てるとかそういうことじゃなくて、俺と内面っていうか精神支柱がもうほぼ一緒の人物見つけたの。
まさか。
これね、まさかだよ、本当に。
なんじゃん。
世界的。なんじゃん。だから俺の好きじゃないリスト、ナンバーワン、ハマちゃん、ナンバーツー、なんちゃん、入れてくんなよ。
好きじゃないリストに、それが入ってるっていう人は。
好きじゃない。興味がないリストだったら、ごめん。
逆に好きだから、だって。いないよ。1位ハマちゃん、2位なんちゃんなんていないから、そのランキングの人。
いや、結構
入れてくる人。
いや、じゃこれはね、みんな精神、こう、頭の中に、自分では意識してないけど、興味がない芸能人ランキング1位に、ハマちゃん、なんちゃんだと思うんだよ、大体。
だってそれはさ、君がそう決めつけたいのは、だって独占したいからでしょ。
違う。
他の人が興味持ってたら嫌だっていう話でしょ。
いや、別に、なんちゃんとハマちゃんはテレビとかで見てたら全然面白いんだけど、
う
ん、あなた、ファンですかって言われたら、いや、別にってみんな絶対言うと思うんだよ。これ証拠に。
沢尻エリカが本当は興味があったのに別にって言った時も別に。
いや、あれはただふてくされてただけだから、ご機嫌斜めだったお嬢様の結果だから、あれは。大体さ、ほら、本当にこう、いろんなね、オールナイトニッポンも含め、まあ、YouTube とかでも若手の芸人さんがラジオやってて、その中でね、絶対的に今週出た番組、あ、ダウンタウンデラックス出た、なんとかね、いろいろ言うと、絶対みんなね、やっぱ、まっちゃんはやっぱ優しいわとかさ、まっちゃんすごいってさ、慌てたように、いや、ハマちゃんもすごいって、みんなで、ね、あ、忘れてた、ハマちゃんのこと忘れてたってね、大体の芸人さんで、ま、撮ってて、後にハマちゃんへのリスペクト後から付け足してんだよ、大体。
みんな一回だけ、和尚にプレッシャーかけられたわけでしょ、ハマちゃんの。だから、ハマちゃん俺んだからなって言われてるから。
別に俺とハマちゃんを一緒にしないで、そこで。
つい、芸人さんたちも、
うん、
そう、お師匠さんのこともあるし、まっちゃんの話だけにしとこうって言ってからの、
うん、
いや、でもそのつどバランス悪いなって言って、ハマちゃんを付け加えるっていう、このステップを踏んでるわけでしょ。
なんで俺がそこに入ってきちゃってんのよ、いつの間にか。
やっぱまっちゃんすごいわ、だってお師匠さん怒るし、ああ、まあ、でもまっちゃんの話だけするわけにもいかんない。
いやいや、だったら、そのまっちゃん、ハマちゃん、DJ お嬢で思い浮かべてくれてんなら、それは嬉しすぎるわ。そこの、ツートップに俺が食い込んでくるんだったら、お前。
だって、お嬢くん、自分は気づいてないけども、吉本からすごいらしいよ。お嬢、ハマちゃんとお嬢は、シッて、ハマちゃんとお嬢は、シッて。
何にそれ、どうあいつ同じだから、あいつらって。つけてて。
お嬢は、
違うから。何なんだよ、それ。そうじゃなくて、俺がハマちゃんより似てる人を見つけたんだよ。
まあまあまあ。
DJ オショとほぼ同一人物っていうのはね、これ意外だと思うんだけど、タイガー・ウッズ。プロゴルファー、もう、世界で金稼ぐランキングのもう、相当上位にあるタイガー・ウッズね。あれ、多分ね、俺とほぼ同じだってこと分かったの。
まあまあまあ、じゃあちょっと、もう少し行ってみよう。
これね、タイガー・ウッズね、去年、あ、今年の2月ぐらいかな ?3 月の頭とか2月ぐらいに、交通事故を起こしてるの知ってる?
知ってるよ。だってもう大ニュースだったじゃん。
大ニュースになったよね。その、ゴルフ場に行く途中、自分が運転してる車、
うん、
ね、カーブで曲がりきれずに、で、両足骨折かなんか結構、まあ、大怪我して、うん。で、その事故の、まあ、事故原因をね、最近結構警察が調べて、それ発表されたんだけど、
ほいほいほい。
そのゴルフ場に行くまでのその、結構でっかいカーブで事故ったんだけど、うん、そのカーブのところの、 まあ、ブレーキ痕だの、いろいろこう調べてったら、
はい、
どうやら、そこ時速制限が、まあ、日本でいう70キロ。
はいはいはい。
のところを、倍の140キロで、運転して、曲がりきれずにカーブで激突して、大破して、っていうことが判明した。で、いろいろ調べていく結果、まあ、お酒とか、ドラッグの類はその時使用してなかったんだけど、どうやら、70キロでこう、スピードをどんどん上げてって、やばいって思った時に、ブレーキとアクセルを間違えて踏んだらしいってことが今ね、徐々に分かってきてるらしくて、これね、もうほぼ俺と一緒だから。覚えてます？ダースレーダーの自宅のガレージ、俺がバックで車庫入れしてる。それで、ガシガシってぶつかった。やばい俺は思った、うん。これブレーキかけなきゃいけないって思ったところ
の、
止め間違えてアクセル。間違えて、ぶつかったところからさらにアクセルを踏み込んでって、ダースレーダーのガレージを大破した男でしょ、俺も。
そう。あれだって、最初のタイミングでブレーキをしてたら、壊れてなかったもん。
う
ん、
そう。
それを、アクセル踏んだせいで、メリメリメリメリって、
焦って踏んでしまったわけよ。間違えてアクセルをさらに。
うんうんうん、
つまり、タイガーウッズも、俺も、
うん、間違えてアクセルを
踏む。引っ張りやすいんだよ。
うん、
大パニックに陥ると、とんでもない動きをしてしまった。ほとんど俺、タイガーウッズと同じなんだよ、だから。
しかも、二人とも浜ちゃん好きっていうね。
タイガー、そんな情報知らねえよ、俺。タイガーウッズ、浜ちゃん好きとかさ。マジどうでもいい情報だよ、それは。
いや、言ってたよ。ハマちゃん、ナンバーワンって。
じゃあ、そりゃ相当すげえよ。
言ってたな。ゴルフのスイングするときには、ハマダーって打ってる。ハマダ
ー。チャーシューメンみたいな感じで、ハマダー
って言って、あれで、自分はチャンピオンになりましたって、この間
言って。タイガーウッズの経歴怪しくなってきたぞ、お前。ハマダーって打って。
もう、それでもう大体グリーンにも乗るっすよ。
嘘くせえな、タイガーウッズ。
で、パッとするときには、マサトシ？マサトシ？
そう。何バランス取ってんだよ。
最初にアプローチのときは、
ハマダー
って言って、グリーンに乗ったら、マサトシ？
その何、若手芸人のラジオみたいな感じで、両方に気を使って、ね、なんでやってんだよ、タイガーウッズが。
で、
さっき浜ちゃん使ったからな、
おい、今、皆さん、今聞いてました？
え？
肝心なところ、和尚さん。
うん。
浜ちゃんのこと好きすぎて、
うん。
ダウンタウンが、
うん。
浜田正俊って浜田と正俊だと思ってたんだけど。
ダウンタウンの浜田と正俊。そんなことない、そんなことない。
だって、浜田と正俊。うん、マサトシだよ。
松本ね、ごめんね。
だから
松本ね。
すごい、俺初めて見たもん。マッチャンのこと眼中にない人。初めて。
待って。眼中にない今のは単純なケアレスミス。
いや、マッチャンだもん。ダウンタウンで、ケアレスミスでマッチャンのことを忘れる人って。
ちょっと待ってください。俺ほんとハマちゃんの
こと。なかなかいないよ、これ。
ダウンタウンでさ、浜田とさ、マサトシどっちが好きってこと、俺は、今の状態は。
うん、浜田とマサトシどっちが好きって君は聞いてる。
浜田とマサトシどっちが好き？それは完
全に、ダウンタウンで浜
ちゃんのことしか考えてないね、俺は。
やばいでしょ。
いや、今の、それ、浜ちゃんがそれ、まずマッちゃんが出てくるでしょ、それは。誰しも。
君以外はね。びっくり
したの。待ってくれよ。待ってくれ、俺。本当に。
すごい、すごい。やっぱだから、本当なんだって思った。本当なんだなって。
違うから。
マジかって。
ハマちゃん。
感動した。やっぱさ、リアルってさ、そういうことじゃん？リアルって。
ついつい心の声が。
うん。リアルってやっぱ本当。あの、狙ってできないじゃん、リアルは。
いや、俺だってダウンタウンはやっぱ浜ちゃん、いや、まっちゃん、まずまっちゃんで育つもんだよ、みんな。で、あ、やっぱり浜ちゃんも、これは必要なんだって、こう、後々わかる。じゃあ、やっぱ、ドリフで言ったらさ、志村けん 実は面白いって思うけど、ね、やっぱ中本浩二とか高木ブーがあってこそみたいなことだよ、要は。
うんうん
うん、わかんない。
つまり浜ちゃんが浜ちゃんが好き、
浜ちゃん、
どちらかというと浜ちゃんが、
いや、どちらかと言ったらそれはまっちゃん好きだよ、俺だって。
忘れてたのに。
いやさ、それはたまたまね、松本人志の人志みたいな感じで、まさとしって言っちゃったの。陰踏んでるでしょ。
だからもう、まさとしと間違えるってな、そう。
いや、だってさ、
人志と本物だからね。本物。もう、孫うことなきっていうか、だって、なんだったら浜ちゃんでさえ間違えねえよ。本人すら間違いない領域まで行ってるよ。
いや、だからそれぐらい俺は浜ちゃんのことぼんやり考えてるってことだよ、逆に。
考えてるって。常に浜ちゃんのことをぼんやり考えてるっていうことでしょ。
だって浜ちゃんのことを強く考えてなくて、なんかぼんやりと考えてないってこと。強くは思ってないってことだよ、それは。
毎日浜ちゃんのことをぼんやり考えてるっていうことでしょ。
それだと好きな子のことを毎日、ね、朝起きたらもう頭でぼんやり考えちゃうみたいな感じで言ってんでしょ。そんなわけないだろお前。起きた時から浜ちゃんって今日何の番組出るんだろうって思わねえから、そんなこと。
いや、だってもうなんかすごいよ本当に。リアリティーが、そんなだってボキャブラリーないもん、僕の方には。そんな、ぼんやり考えてるなんて、そんなボキャブラリーないですよ、ラッパーの僕でも。
いや、ぼんやり考えてる、それ、意味が全く違うから。
いや、だから、ほんと、びっくりするわ。やっぱ、ちょっと勉強になりますよ、本当、翔さん。
薄く考えてるってこと。
薄いが、薄く。
薄いくんが薄く、ぼんやり。
その、ね、24時間。うっすらと浜ちゃんの映像が常に頭の中にある。
いや、それはもう頭違いされてるから。
うっすらと。
今女の子のこと考えてるみたいな感じで浜ちゃん考えてないから。
DJ やってても、ご飯食べてても、エアガンで遊んでても、薄く浜ちゃんが常にいるってことでしょ、
うん、なんで俺が DJ でこう BPM 合わせるときに浜ちゃんのこと、頭入ってきたらお前つなげねえから、どんな状態なんだよ。
いや、だから薄く、薄くいる。
そういう意味の薄くじゃなくて、みんなが強くね、中ぐらいの濃度、こんぐらいの厚さで考えてるとしたら、俺はこれぐらい、ハマちゃんに対しての思いは。
ちょっと。
だから、
何
例えば、うん、じゃあ、まっちゃんのことみんな好きでしょ、じゃあ、こんぐらい厚さ、まっちゃんの厚さをこんぐらいでこう考えてる。うん、それに対してハマちゃんは、まあみんなこれぐらいだとする。うん、俺のハマちゃんはこれぐらい。指一本分ぐらい。
これね、知ってた。水鉄砲は穴が小さい方がよく飛ぶんだよ。
いや、そりゃ、
このぐらいの、こんなんでパシャーンってやっても、もうすぐ下に落ちるけど、この指一本であったらもう、ピューですよ。
まあまあ、ホースの蛇口をこうキュッてやったら、
ピューって飛ぶ。ピューって飛ぶでしょ、これ。ハ、う、マ、ん、ちゃん、ドワーですよ、もう。
違う。まあ、そういうことじゃない。
もう、ドルドル。ハマちゃん、ピュー。
この厚みにそういう作用はないから、これただのこのなんか数値で今表しただけ。
いや、だから、もう、本当一途やな。
そのさ、東京の人が使う関西弁やめな、本当に。今、東京人なんだから、あなたは。
いやいや、僕だからもう、ごめん、和尚くんのために、あえて今、慣れない関西弁を使ったっていうか。
いや、だから別
に。今まで僕がね、その、うん、ちょっと、ハマちゃんっぽく喋ってなかったことに対しての申し訳なさがある。やっぱり、そんなに好きな
の。いいんだよ、このさ。
言っててなかった。やっぱ、ね、ハマちゃん好きの人にはやっぱハマちゃんっぽくいかないといけないっていう、これ。
本当に、俺何にも、この番組、この、毎週君とやってるハー、このラジオ以外、ハマちゃんのこと考えてねえから。本当に。
え？
全然、ハマちゃんのだって別に、なんていうの？そのラジオとかも、まあラジオないけど、今ダウンタウン。あっても、俺多分聞かないと思うもんな。
もうだって脳内でずっと薄くなってるでしょ。
何その、やってもない人のラジオを俺がもう勝手に想像してんの。
薄く頭の中でずーっと ずっとこう、浜ちゃんが喋ってる感じでしょ、もう、1週間
とか。いやいやいや、な、本当に、なんで俺もさ、こんなに否定しなきゃいけないのかわかんないけど。い
や、だからそこが怪しいんだよ。
ドーン。いや、だってさ、別に、君だってさ、
ドーン。
ドーン、その、笑うセールスマンみたい、俺をさ、それでなんか俺を覚醒させようとしてんの。ああ、わあ起きた瞬間、朝起きた時からぼんやり浜ちゃん。
浜ちゃん、チクチクで、おおおおおおお、素直になればいい。
いや、そんな笑うセールスマンの話ないから、DJ が浜ちゃんの虜になるみたいな。
もうあの、浜ちゃんに抱っこされて、チパチパチパっていう。
いや、それは、笑うセールスマンの第1話のね、一番怖いやつ。あの、バブバブ、赤ちゃん帰りしちゃうサラリーマン、あれ一番怖えんだから。
あれの、あ、浜ちゃんのバージョンで。
俺が子供になって浜ちゃんのおっぱい
って言って、
浜ちゃん。むちゃくちゃ気持ち悪いから。なぜ俺あんな唐揚げみたいな顔したおっさんの乳首吸うの。
あ、やっぱ唐揚げ好きだもんな、お塩。
唐揚げは好きだけどさ。
唐揚げ。いやだからあれか、和尚くん、あの、うん、世間の人にバレないように、浜ちゃんのことを唐揚げって呼んで、で、うん、唐揚げ好きって言って、いつも愛を表現してたわけだ。
なんで俺そんなにみんなにさ、浜ちゃん好きだとしても別にそれは言うよ。好きだったら、俺は。
だから唐揚げが好きっていつも言ってんじゃん。
だからそのなんか、置き換えて、
浜ちゃんのことを言ってたって今、うん、今気づいた。
いや俺別にそれをインスタとかにさ、
毎日唐揚げ好きって言ってたけど、
唐揚げの写真あげて匂わせとかしてねえから、そういう。
もう縦読みで唐揚げって書いてあるから、浜田雅俊って書いてある。
いやいや、やめてくれよ、ちょっと。こうさ、別に浜ちゃんのことほら好きだって人も世の中に少なからずいるわけだからさ、そんな人俺、魚でしたくないんだから、別にこうね、
ことさらも。人たちから実は自分だけが浜ちゃんを奪ってるっていうふうに、やっぱそれはね、うん、あの、バレるとまずい。
いやいやいや、まあ、そういうんじゃなくて、まあ、
そんなんじゃないし、付き合ってないし、みたいな。
だから、浜ちゃんは、まず結婚してる。
君と？
いや、俺とじゃないけど。
あ、違う。
どこかの、なんと、なんだ、何さんだっけあれ、なんか元芸能人の人だよね。
ああ、やっぱ、和尚くん、ほんと、やっぱね、逆に、そこは興味ないくね。
待て俺、せめて逆だろ、それパターンで言ったら。
ね、もう、いやいや、あれ、仮の嫁だから、あんなのは。
浜田って、奥さんいたっけなって、その、知ったかしてるような、なんていうの、こう、強がってるわけじゃないけど、俺別に。
うん。ああ、あれだから、仮の嫁でしょ、みたいな。
興味ないふりしてるわけじゃないから、別に。
あ、そっか、あ、やってる人いるんだ、みたいな。
いたけど、そういう中学生の頃とか。
そういう中学
生。あいつを殺しんどっけ？そうなの？みたいな。
いやいや、別に興味ねえけど、みたいな。
そういう中学生的な強がりじゃないから。
どこ中？そいつ。いやいや、いいんだけど、みたいな。野球部いやいや、レギュラーじゃない
よ。遠いんじゃねえから。またこうや
って。テニス部レギュラーじゃねえけど、みたいな。
いやもうこうやってさ、ほらもう30分ダウンタウンの浜ちゃんしての話してるラジオとかねえから今。
あっ
どうぞ、ほらピコン来ちゃったよ。俺番組開始30分の合図、音声高沢によるピコン。
ああ今ピコン言ってたから来るんだろうなと思ったけど、そのさら、うん、にその隙間のあるだね。
マンコ塗ってきたね、これね。あの、
びっくりよ。
あの、皆さんすいませんね、このラジオは、こう、人力によってね、番組開始30分の合図をね、お届けするっていうね。
そうなのよ。
うん。
これは、あの、しょうがない、砂場だからね。
砂場だから。
こういう機能しかないから。うん、
いやさ、まあ、コロナもさ、大変だけどさ、先週ってさ、先週、あの、ちょっともう東京さ、うん、桜ももう随分散っちゃってさ、
雨降ったからね。
うん、雨も降ってさ。で、まあ、お花見はまあ行ってないけど、うん、ちょっともう桜も散ったから、うん、代々木公園に俺ちょっと行こうかなと思って。
おぉ、下向いて行ったんだじゃ
あ。なんで下向いたの？
いや、人の顔見ないように下向きながら見
る。ああ、あの作戦ね、うつむき作戦をやってるよ、結構、今も。
やってんだ。
自分の視線を1メートルちょっと下に向けて、ぼんやりして、 人の顔を見ないで歩くことによってマスクをしてない人を発見しづらくするっていうね。
それで、うん、アンガーマネジメントやって
ない。アンガーマネジメント、まあもう今週やってないんだけど、アンガーマネジメント。まあさ、代々木公園、まあ桜のシーズンも終わったからさ、そんなにまあ人もいないかなと思って、まあ行って久々に行ってみたらさ、まあ行ったらさ、うん、なんか入り口にさ警備員の人立ってて、
和尚に煽ってるあのいつも。お正月の周りにいる警備
員、俺そんな悪い人じゃないから
で、だっていつも4人いる。
そんな暴れん坊じゃないから俺。
お正月歩いてる時いつも4つの角に警備員、
うん、俺を何遠ざけるための警備員なのそれ。
いやいや、まあいざって時にはもうすぐにこう飛びかかれるような体勢で
俺そんなそんなパワフル野郎じゃねえから多分俺一人で頭ガッてやられたら俺動けなくなるから、こうあっ、
いや、僕らその警備員とよくアンパンの差し入れしてる、いつもお正月ご苦労さんですって。
なんなの、仲間なのお前は警備員と。俺を守、何阻止するための警備員と。
まあまあまあまあ、まあ一応、まあいつもご苦労様ですって、やっぱ20年見てるから彼らのことを。
すっごい俺のことをガードしてんな。ガード、俺をガード、俺を遠ざけるため。
を、が、何かあった時にすぐに、捕まえるためにこう、周りにいる。うん、
じゃあそのジジイだいたの代々木公園にいたんだよ、そのジジイかどうかわかんないけど、まあおじいさんね、ガードおじいさん守衛さんみたいな感じの、まあガードマンの人がさ、代々木公園の入り口にさ、まあ二人がかりでこう門のところに立っててさ、うん、でなんか入るときにビラ配っててさ、うん、でまあ一言言われたんだけど、まあ公園内で、うん、あの、ご座やシートを引いての飲食は、今ちょっとあの、ご遠慮くださいって、はい、うん。で、まあなんかそういったことを、そのコロナ対策で、お花見のシーズンは、まあそうやって、まあ、いわゆる宴会みたいなことはしないでくださいっていうようなことが書いてある紙と、うん、まあ口頭でも説明をされてさ、うん、で、まあみんなに、うん、まあちょっと、女の子と。
ハマちゃん？
ハマちゃん。ちょっと女の子連れてさ。
マジか。
ああ、行っちゃったわけよ。
行っちゃってるね、それ。
ああ、ああ、うん。そしてさ、まあ、行ったらさ、まあ、結構人いっぱいいるんだよ、もう入ったら。そしてさ、なんていうの、公園自体が、こう、閉鎖されてる場所がいっぱいあって。
帰れないよ、
そう、お花見の、まあ、お花見しないでくださいよ、みたいな感じで。でね、それによって、中に、入ってる人たちは、結構、まあ、代々木公園の半分ぐらいが閉鎖されてるわけよ。それで、こう、中にいる人は、ギュッとこう押し込められて、で、まあ、そこに行ったらさ、結構その、ご座を引いて宴会とかしないでくださいって言われてんだけど、むちゃくちゃみんなご座とかシート引いてさ、
やってんだ。
もう、むっちゃ騒いでるわけよ。うん。で、これはさ、うん、まあ結構ね、まあ公園にさ、ご座シートって、まあみんな、お花見気分で多分来てるから、みんなやってるからっていう感じで多分、ご座引いちゃうんだよね、多分。で、結果的に、花見状態になっててさ、いや、これ結構やばいなーなんて思いながらさ、うん、まあ、
ご座を引いた。
うん、ご座は引いてねえよ、俺。まあ、一応ね、その、
やばいな、これ。ちょっとさーって
。それは避けたわけよ、俺も。一応、良識ある人間としては。でも、まあ、なんとなくさ、みんなやってるから、ご座引いてさ、のんびりしたくなっちゃう雰囲気なの。なんか。うん、
空気がもうできてたね、ま
あ。そうそうそうそう。で、その、まぁ、あ、ちょっとこれは危険だなと思って、まぁ、あ、パパってもうすぐ出ちゃったの。
あー、公園をね。
うん。で、まぁ、あ、なんとなくさ、代々木上原とかさ、代々木公園の地下鉄がある方、うん、代々木上原とかあっちの方にこうブラブラって歩いてったらさ、うんうん、まああの辺って結構おしゃれなカフェとかいっぱいあるじゃん。
そうね。
うん。 美味しいレストランとかさ、まあ、こじんまりとした隠れ家的なカフェとか、うん、でやっぱさそこにさこう若いおしゃれガールとかさ並んでるわけよ、うん、でまあすごいこうのどかな雰囲気でさ、まあおしゃれタウンって感じするわけなの、うん、でまあまあいい雰囲気だなと思ってさ、まあ俺も女の子いるからさ、
まあ、一応だからその女の子っていうのはさ、
うん、
あれ少将くんにしか見えてないわけよね。
ちょっと待って、
うん、
ちょっと待って、あの俺見えない彼女女の子と歩いてデートしてたわけじゃないから、ちゃんといるから。
え、だってその子が撮ってくれてる風に自撮りとかしてたでしょ。
だから俺もうすっごい独身生活に明け暮れてとんでもない妄想を見てるヤバめの独身男じゃないから。やめてやめて。
お嬢くんが、
うん、
彼女と一緒に並んでるっていう体で、
うん、ち
ゃんとソーシャルディスタンス一人分上げて並んでた。
うん、すっごい怖いから、俺、いない一人こうやってさ、お、いい、いいカフェだね、とかってずっと喋って歩いて、そういうわけじゃないから、いるから。
ちょっとだから、そういうわけなんだよ。
違う。
周囲が4人いるんだもん。
え、待って、俺。
あ、やばいっつって。
いや、やばい。違う違う、いるいるいる。俺、女の子いた、その時。
本当に？
いたいたいたいた。
え、でもさ、いや、いつも和尚くんってさ、すっごい楽しそうな顔してんだよ。
トントンも楽しいよ。
うん、で隣の人とかに、
うん、
あの誰もいないんだけど、いいよねーみたいなことを言
って、ねー今日あったかいねーってこうやって一人喋ってる。いやいやいや違う違う違う違う違う、待て待て、それはかなり危険状態。いやいるから、俺だってちゃんとノウハウもきっちりしてるから大丈夫ですよ。一人で
ノウハウを測ってんの、あのこうい
やノウハウっていうのはちょっと俺のまあ測ってはいない、使ってはいない正確には。ただなんとなく今言ってみた。
え、その子の脳波を測ってんのよ俺。
そういうさ、何俺ゴーストバスターズ的な感じじゃないから。
ゴーストバスターズってあのチャックを下ろしてくれる、チャックを下ろしてくれる子が横にいるんでしょ、あの。
いるから。でもその日も俺も先週デートしてたから女子と。
お
おお。でもあと代々木上原の方さ歩いてったわけよ。でおしゃれなカフェもいっぱいあってさ、まあ本当見ててもさ、なんかこう街中がキラキラ輝いてるような雰囲気なわけよ、あの辺っていうのは。でこうまあいいないいな、ここのおしゃれなカフェにもさみんな可愛い女の子とかも並んでさ、幸せムードのカップルとかもいてさ、もうなんかキラキラしてんだけど、パッと見たらさ、そのキラキラした街おしゃれタウンがさ一択だけさドス黒くね、なってる箇所があったの。ぼんやり見て。もうなんか、ドクロマークが俺の中には見えたぐらい。
それはだから、
このおしゃれカフェの
前。隣にいる子が力使っちゃったわけでしょ、
その。いや、違う違う。隣にいる女の子もキラキラ、キラキラしてたよ。
って言って。
そう、おしゃれカフェの一角にね、もう
ドクロマーク。この隣の子の呪いがこう発動して。
いや、隣の子は別に正常な女子。おしゃれカフェの一角にもうドス黒いな、なんかもう煙幕が張ってるようなすごい場所、これもう本当に嫌な、なんか危険なもうムードが漂ってる一角があってさ、俺のもう俺ピンときちゃったの、これやばいやばいムードあるな、霊感がそこから出てるなっていうカフェがあってさ、だんだん近づいてったらさ、あれ見たことある人が なんか並んでるって、今近くまで来たらさ、ああ、俺のもう予感的中してた。近くまで来て、そのね、どす黒い闇をこう、ぐわって見たら、そのカフェに並んでた人、ケーダーブ社員さん。
なるほど、あの辺ね。
まあまあ、あの辺は、まあ、渋谷が住所っていうぐらいだから、あの辺ね。うん。まあ地元、まあ本当地元渋谷生まれの人だから、まああの辺はもう本当テリトリーのような場所だからさ、まあ、あ、確かに KW さんがここのカフェにいても、これはもう当然だと思ってたんだけど、まあなんかね、KW さんの雰囲気とは似ても似つかわぬようなもうおしゃれカフェなわけよ。 と並んでるとこは。
でもどす黒いんでしょ、なんか。
やっぱさ、その周りにはね、かわいいさ、うん、女の子とかさ、もう幸せムードのカップルとかがいるんだけど、やっぱ、ヒューダブさんがいることによって、もうどす黒い、どす黒いムードがそこだけ漂ってるわけよ。
地獄ええっていう。
で、まあまあ、このどす黒い煙が立ってるけど、まあ一応ヒューダブさんだと思ってさ、まあ、ご挨拶しに行こうと思って。つかつかつかってさ、あ、ケイダブさ、お久しぶりですってさ、ま、マスクしてたんだけど、一応さ、誰かわかんないかったらあれだなと思って、一瞬だけこうマスク外して、あ、どうも、おしょうです。で、まあ、マスクしてさ、ケイダブさん、おー、うん、久しぶりってさ、そこからまあ、なんかちょっと話すのかなと思ったら、うん、そこからもうね、第一声目。ダース、なんなんだよ。これに向かって始まったわけよ。いや、ほらさ、なんか、俺、せっかく俺が会ってんのに、何してんのとかさ、うん、コロナになってから DJ どうとかさ、そんな話をすんのかなと思ってたわけよ、俺も。ただもう、口を開いた途端に、ダース、どうなって、ってんだよって始まってさ。もう何よ、俺を見たらもうダースレーダーの悪口今もう始まってるみたいな。な、
ね、
ダースはあの、なん、ど、あの変な親父たちとつるんでよ。何言ってんだよ、みたいな。変な親父たちって誰、え、宮台さんとか、町山さんとかのこと言ってんのかな、誰のこと言ってんのかなみたいな。うん。いやいや、まあまあ、いや、まあ、仲良くしてくださいよって俺は言ったわけよ。ね、そんなにね。うん。いや、まあ、ダースはまあ嫌いじゃねえけど、ふざけんなよみたいな、また始まってさ。俺どうしたらいいのみたいな。すごいもう、なんていうの、もう唇とんがらせて言ってるわけよ、ケイダブさんは。
とんがらしてる感じわかるわ。
うん。でね、まあ、また、まあ、まあ、なんか、いろいろね、まあ、いろんなこと言ってましたよ、ダースレーダーに対しても。まあ、うん、あんまり覚えてないけど、結構、ちょっとバンバン、すごい喋るなーって感じで、俺にこう、俺に間接的に攻撃をして、してた。で、まあまあ、まあ、ちょっと4、5分喋ってさ、
うん。
で、まあ、ね、ほんと、まあ、わかりました。でもまあね、ダースレーダーも、ほんと、もう、あれだから、もう仲良くしてください、お願いします、みたいな感じで。いや、わかったけどさ、まあ、ほんとこれダースに伝えとけよ、みたいな感じで、最後にさ。あの、ダースも先、長くねえけど、それより先に、俺がお前を殺す。これ伝えとけよって俺言われたから今伝えてます。
やばすぎる。
もう宣戦布告来ましたから。いやもうほんと頼むよ。俺もすごい散々もうフリースタイルバトル勝手に仕掛けられたから、もう KW さんに。
いやいや、うん、だったら、うん、まあじゃあ余命1年持たないかもしれないな。
だから余命1年の前に半年目ぐらいで、あとまあ KW さんにとどめを刺される可能性はありますけど、
怖い怖い、
うん、うん、まあね、 KW さんもまあ、あの半分笑って言ってましたから、うん、
何焦せない。
ああ、よかった。今、KW さんの話を、ちょっとね、レーダーの娘で今、浄化されましたね。
俺やんないで。俺やんないで。
うんうん。
ダメでしょ、これは。
どうした、どうした。おーい。バンワー。おい、なんか可愛い服着てるね。いい、なんかあったの今日は。
違う。
違う。そうい
うわけでは
ない。あれ、なんかお化粧もしてる？もしかして。
してないよ。
あれしてない？なんか大人っぽくなったね。
え、だってね、ゆり、だってね、今だってね、だってさあれさ。うん、さあ、お仕事まだいたときはさ、まだ、
うん、
まだね、なんかね、さあ、ちょっとだけ、
していきたかったか、あの頃は。子供だったもんね。
でもね、
うん。
じゃあさ、その一個上の、
うん。
一年生ではなくて、保育園に、
うん。
いるから、
一番、今保育園？
一番、一番大きいお姉ちゃんだったの。
ああ、年長さんかな？じゃあ、保育園の年長さんってこと？
年長さんだね。
うん。あのね、ひよこ組、リス組、うさぎ組、
うん。
さこら組。
さこら組って何それ？さこら組？
さこら組じゃなくて、さくら組。
あ、さくら組か。さこら組ってなんか、なんか、どこどっこい組みたいな、そんな感じかと思っちゃった。さくら組ね。うん。
鳥組、すみれ組。
うん。うんうん。俺はちなみにスズメ組だったな、幼稚園の頃は。
スズメ組ってことは、
うん。
チュン太郎。
鳥だね、鳥。
チュン太郎？
チュン太郎。
チュン太郎？
浜田チュン太郎っていう名前だ。
浜田チュン太郎。浜ちゃんじゃないから。あ、お姉ちゃんも来た。
浜ちゃんだから。浜ちゃん。
パパ、
うん、
ぬかにくぎって
どういう意味？ぬかにくぎは何の意味もない。効果がないってこと。
お漬物は美味しいよってことだよ、それは。
納豆シャンプー使ってんの。
それと同じ意味って何？
やめて、納豆シャンプー。すーごい。あれ、ちょっと待って。髪の毛茶色くない？
本当ですけど。
猫ちゃん。
猫、なんでこのいろんな生き物が混ざってきたというか、この画面で。
もうお風呂だから。
ね。
うん、はい。おやすみなさい。
僕は辞書を
取
りに来ました。
うん、
一応読んでこいって
言われた。あれ、前髪茶色いの？
11月30日からずっとだよ。
おいおいおい。いいよ、もう、暴れん坊だな。
観察力が欠けてるんじゃないですか？
観察力が欠けてるんじゃないですか？
あ、そうなんだ。私、ここ一回来てるもん。
いや、その時は茶色くなかったね。
茶色かったです。
ほんとかい。
いや、
あれまあ、親父に似たもんだね。
ママが似たんだよ。ママも。
はい。
すごいね、家族和田家。ドハンキー一家だね。
いいね。
うん、いやいや、まあまあまあ、ケイラブさんの話が一気になんかすごい平和的なムードで解決されてったけど。
でもお元気そうでよかったですよ。普通家でネット見てんのかなと思ってたから、ちゃんとカフェとか行ってるんだったらまあ。
バンバンカフェ行って、バンバン俺にフリースタイル。
フリースタイルディスをしてきてた。
うん、だって別に俺、そのリングにも立ってないのに、俺、棒立ちの俺にすっごい勢いでもうかましまくってきたから、俺はただただ聞いてるっていう状況だったんだけど。
嬉しいな。
いや、まあ面白かったよ、ケイタボさん。うん、
まあまあまあ。だってね、ガキレンジャーの時はだって僕、ケイラブさんのライブで一緒に出てますから。
そうだよね、ガキ園祭ってね、あのイベントでは。うん。それが今じゃもうね。
戻ってきてほしいと思いますよ、僕は。あの頃で。あの頃で。
同じ一家だったわけですから、ダースレーダーさんとケイラブさんは。
ね、まあまあまあまあ。なかなかね、今こういう時期だと会わないっていうこともありますからね。
いや、そうなんだよ。俺もほんとクラブとかでも全然会わないから、まさかね、そんなところでケイザブさんと会ってお話しするなんて思ってもいなかったからね。うん。
でも一応、だから君の、その、見えない彼女が横にいるっていうことは、やっぱりケイザブさん見えてないからずっとそれができたわけでしょ。
いやいや、いたから、ケイザブさんも、女の子も。
だってさ、普通そんな女の子が横にいるのにさ、
うん。
それはおかしいでしょ。見えてなかった。
いや、いるよ。いる。いるから、みんないるから。俺一人で。
みんないるから、みたいな。
みんないるんだよ。もうやばいじゃん。ターミネーターでさ、サラコナーが事情聴取されてるシーンみたいにさ、みんな見えてないの？来るのよ、あいつが来るのよみたいになってないから俺。 あれ怖い、あの取り調べシーンすごい怖いんだよな。
うん、なかなか怖いよねあれね。まあサラコナーはね、あの、うん、完全にイカれてるやつ扱いですから。うん、まあまあもしくは、
うん、
うん、いやまあでも見えてなかったんだろうなコッタさんにはな。
いやコッタさんもいたし女の子もいたし、いやさまあ。とにかくまあコロナでそんな状況だったけど、ちょっとね、なんか久々に笑けてさ。で、あとさ、最近ね、まあコロナ、まあ去年、ちょうど1年前、1年ちょっと前か、日本でコロナがこう広まってった。で、まあほとんどの人がさ、もうちっちゃい子からお年寄りまでみんなさ、まあコロナのことは意識してさ、マスクもしてさ、生活してたりするけどさ、全くコロナと関係ない生活してた人がいたって知ってる？しかも12年間。これさ、NHK の、まあ、ウェブ版、NHK 滋賀のウェブ版、ネットのウェブ版のニュースがあったんだけど、まあ、滋賀県の大津市の、これは、比叡山。
うん、
比叡山延暦寺ってあるよね、あの有名な、
うん、
あそこのお寺でさ12年間山ごもりをしてた修行僧が、今月出てきたの、先月か先月の終わり。12年間ってことはまあコロナの間も 山ごもり修行してたんだよ。
一人でしてたから気づかなかったっけ。
まあ、あのね、その人曰く、まあ、これね、この修行っていうのが12年老山行っていう、まあ、すごい修行らしくて、これを達成した人がもう20年ぶりぐらいらしくて、これ戦後でもこの修行を完結した人っていうのは7人しかいないらしくて。
あ、やばいやばい。
で、これね、もうよくわかんない例えとして出てるのが、織田信長による、まあ、焼き討ち、このね、延暦寺。うん。焼き討ち以降では、117人しかこの修行を達成した人がいないらしい。もうとてつもない修行らしいの。歴史がある。まあ、これを達成したらしくて、この人はね、まあこう山を降りてきて、このやっぱ比叡山を訪れる人が減ってきて、まあ世の中が結構大変なことになってきてるっていうのは感じてたらしい。まあそれがコロナってことはまあわからないにしても、やばい、なんかやばいことになってるなっていうのは分かってらしくて。で、まあ、この疫病は、だったり、この世界の平和を、この修行で、得た力で、こう、祈願していきたいですってことは言ってるらしいんだけど、なかなかじゃない？
わからね。
このタイミングでっていうのはまあね、ほんとたまたまだったんだろうけど、こんな世界を揺るがす、大きなことがあって、間何も知らず修行をね、そのなんかお寺の関係者がまあ食事を届けに来るぐらいで、誰とも下界の人とは接してないらしいんだよ、この12年間。
和尚くんもそれじゃない？
何？どういうこと？
周りに誰もいないんだから。
いやね、いるっつうの俺だって。
だってずっとその部屋にいるわけでしょ君は。
いや、俺だって外に出て。
もう、脳内旅行でしょ。
やめてくれよ。
だから、12年間実はその部屋にもういるに等しいわけじゃん、お嬢子が。
いや、怖い怖い怖い。それ、笑うセールスマンとかに出てくる危険な話だから。俺だけがこう、いろんな人と接して、ドーン
俺、誰とも会ってないんだって言って。
いや、まあ、もうコロナ以降俺はほとんど会ってないけど、人とは。うん、でも、それはその、いろいろ街に出たりもしてるから。あ、俺、まあ、これもうすごいよね、この修行僧。ね、こんなね、ま
あ、和尚を名乗るからにはそれぐらい本当やんなきゃダメなんだけどね。
いや、だから俺だって和尚なんて名前さ、もう、堅苦しいよ、本当。何にも和尚じゃないんだから。他の両親だって普通にサラリーマンを勤め上げて定年退職してる普通の家庭なんだから、俺だって。
ね、好きなのも浜田雅功だしね。
浜ちゃん好きじゃねえっつうの。話戻ってきちゃったんじゃねえかよ、最初によ。
ダースレーダー DJ 和尚の葉。この番組は、はい、記憶と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんありがとうございます。
まあね、なかなかこう、ズ
ームで。あとさ、俺今週さ、まあ、ダースレーダーこの前、さっきも言ったけど、レップ、ラジオでさ、番組の終わりにさ、じゃあ、ハバーグッドウィークってすげえカッコつけてさ、言ってんじゃん、いつも番組終了の締めとして。
うん。あそこだけクリス・ペプラーが来てるけど。
いや、クリス・ペプラーにしてはすげえカッコ悪いわ、あれ。あれさ、でも俺すげえいい番組の締めの挨拶だなと思って。
うん。
やっぱ金曜日でしょ、うん、金曜日の放送で、あ、まあ番組を聞いて、まあ番組自体は終わりなんだけど、これから楽しい週末が始まるって雰囲気が、あの一言に込められてていいなと思って、俺もこの番組で、このハーでね、毎回それ言っていきたいなって思って。
おぉ、ちょっといいよ、やってみなよ、一回。
で、やっぱさ、まあ、ヒップホップ、我々一応ヒップホップの畑の男たちじゃん。
うんうん。
でね、先輩たちへ、ヒップホップの先輩のたちへのリスペクトも込めて、単品キャンプってあったじゃん。
うん、もちろんもちろん。
ヒップホップ初の野外イベント、代々木公園で96年に開催された。あそこでさ、夏休みが始まるぜっていう、あの、ムロさんのライブ。
うん。ねえ。こんなシーンを待ってたぜの前のね。うん、
あれはマカチンさんが言ってたんです
よ。マカチン、ゴアテックスじゃない？
ゴアテックスさんだっけな。うん、あのね、すごい、すごい浮かれた一言、うん。夏休みが始まるぜみたいな感じ。あれをなぞらえて、ご機嫌な週末が始まるぜって番組終わりたいなと思って。
うん、いいよ。
ちょっと練習してみない？
やってみよう。うん、
じゃあ、いつものように、はい、ダースレーダーでした。
ダースのいいこと、ダースレーダーでした。
はい、ガキレンジャー、DJ おしょうでした。
はい。
ご機嫌な週末が、ご機嫌な週末が始まるぜ
もう一回もう一回もう一回。ちょっと合わせないとこれ、
うん。
せーの。
ご機嫌な週末が始まるぜお前、やる気ねえな、おい。
いや、僕は一応スタートレックのクリンゴン語でやってる。
いや、ダメで、日本語で言ってくださいよ、それは。スタートレック語とか別に、誰も通用しないから。
うん、はい。じゃあ、はい、いくよ。
はい。
せーの。
ご機嫌な週末が始まるぜお前、もう、葬式だ、それは。そのテンションは。
いや、一回ちょっと歌い出しでちょっと空気出そうかなと思って。歌い出しで。
もう、絶対無理だろ。もう、これやれねえよ。
いや、練習すればできるようになるって絶対。
あ、うん、じゃあちょっと、ダースレーダーでしたから言って。
ん
ダースレーダー。
いや、おしょうくんのタイミングで僕やらせるから。
うん。
うん。いいよいいよ、これ。
ご機嫌な週末が始まるぜざけんなよ俺はこのね、ハーを聞いてくれてる、見てくれてるみんなが、このね、1時間半の生配信を終えても、寂しい気持ちにならず、あなたたちの週末は、これから楽しい週末は始まるよって、終わりたいわけよ。
楽しいね。
うん。やっぱさ、俺もさ、いろんなラジオを聞いててさ、楽しいラジオのが終わると、ちょっとね、あ、こんだけ楽しみにしてたラジオ、あ、終わっちゃうんだっていうね、ちょっとした寂しい気持ちになるんだよ、いろんなラジオごとに。
もう、そうだね。
うん。
うん。だからやっぱじゃあ、ちょっと、もう少し、もう分かった、付き合う。
うん。
でも、やっぱこれ、ピタッと会うのがいいから、これ、二人でね。
そうだよ、これ、やっぱ締めだから。行くよ。
はい、はい。
はい。じゃあもう、ちょっと、ダースレーダー、いつものように番組終わりやってじゃん。
はい。カナメのダースのおじっこと、ダースレーダーでした。
はい、ガキレンジャー、DJ おしょうでした。
二人揃って、
ちょっと待って、これじゃいつもの、二人揃って、はぁ、じゃあこうしよう。二人揃って、はぁ、ご機嫌な週末が始まるぜ
やるか、じゃあ、オッケー、じゃあ、はぁからやる。はぁから入る。はい。
うん。
二人揃って、
で、はぁ、ご機嫌な週末が始まるぜバカバカ合わせろふざけんなよやる気ねえだろ。
頑張って合わせようとしてちょっと早く終わっちゃった。
ラッパーだろ、
うんうん、
これなんかマイカデリックの時代も、真田陣がこう、決めのだ、ね、韻を踏んでくるとこにこう、バシッとその韻を二人で言うことによって、そこが強調されるってね。
もう、 友達。
友達チンコって、代表的な例をそれで出すな。もうちょっといい例えで出してくれ。
うん。
最後だから、これバシッて決めないと、終末がだらけちゃうから。
そうだね。うん。うん、はい。
じゃあもう、これもう練習終わりね、これで。
最後ね、オッケー。うん。
じゃ最後、もう一回だけ練習しとく？
うん。要のダンスの実行とダンスでした。
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした。
2人
揃ってはー、ご機嫌な週末が始まる。方向法はいらねえんだよ、バカバカ、うんこ飛ぶ水
うんこ
たくざけんなよ。もう決めてくるよ、最後最後。もう練習しないからね、
最後ね。うん
うん、じゃあちょっとお便りのコーナー行きましょうか、泥団子。
うん。泥団子の、今週の泥団子のテーマはね、進化。はい、進化
進化。うん。
身の回りでね、進化、
うん。進化したもの、まあいろいろあるよね。
いろいろ進化してるんじゃないかなってことでね、メールいただいております。うん、
はい、泥団子お願いします。
はい、ですね、まずはですね、洋一さん。
うん。
ダース和尚、高田さん、こんばんは。あ、こんにちは。
はい、吉さん、こんばんは。
ところで、和尚さんのワクワクチャンネルのお金チョコパート3動画、良かったですよ。
お、ありがとう。
友人に勧めてます。
うんうんうん。
進化したもので、真っ先に思ったのは、トイレです。
トイレ？おう。
かつてマドンナが日本の暖かいトイレ、かっこ、暖房便座が懐かしいと言ったのは、今は昔。最新のシャワートイレは、用を足す前にミストで表面をコーティングし、使用ごとのノズルの自動洗浄、とどめや詰めない便器の縁ギリギリからのスピントルネード水流で、まるで汚れを嘲笑うかのようです。
こんなのあんだ。
僕が中学生の時は、戸川純さんのお尻だって洗ってほしいというコピーでウォシュレットが初登場しましたが、当時一度に老眼のため便器に近寄り、使い方がわからないままボタンを押したため顔面を洗浄されてました。まさに、うん、ということでね、
感謝とか言うな、最後に。いいとこ来たのに、トイレなんてね。ああ、まあ、何、トルネード洗浄だったんだ。ぐるぐるぐるぐる。
ぐるぐるぐる、こう、便座の縁をこう、洗っていくんだろうね。
おー、あ、トイレ自体を洗浄するのね。うん、お尻の周りをこう、トルネードするのかと思って。
キリキリ、ピタピタにするっていうことでしょ。
うん。そっかそっか。
確かにね。進化っていうかね、
うん。うん。
まあなんか、使いやすさとかはね。だから、なんだろう、格差がすごいじゃん、今、その、すんごい進化したトイレと、
うん、
昔ながらのやつがやっぱ、同居してるじゃん、街には。
いやー、俺んちだからトイレ、シャワートイレないからね。欲しいよ。
シャワーでトイレしてるんでしょ、君は。
これシャワー浴びながらうんちしてるわけじゃないから、俺。
その後こうやって、そのまま流してるじゃん。
いや、まあ、それは、こう、お尻はたまにこう、当てるけど、ノズルで。シャワーしてる時にうんちはしないから。それは、流れないから、あれ。
ついしちゃう時だけか。
ついしちゃう。油断してうんこしちゃうとかないから、俺、シャワー浴びてる時に。汚ねえな、やめてくれよ、お前。
ないけどね。そういう時もありますよね。
いや、ないんだよ、そういう時は。まあ、トイレはね、確かに進化してる。うん。うん、
はい、続いてですね、ヤスさん。
ヤスさん、はい、ありがとうございます。
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
私は、映画のソフトを買うのが好きなのですが、かつては VHS、うん、レーザーディスクの時代から DVD、うん、ブルーレイと進化し、今や 4K のソフトが当たり前になりました。
はいはいはい。
延々と同じ映画の作品を買い続けるという無限ループに陥ってます。
うん、
嬉しい悲鳴なんでしょうが、写真送ってくれてたんですけども、大好きなストリートオブファイヤーをね、コレクトしてるってことで。
おうおう、それなんか、その、VHS テープ、DVD、ブルーレイとか、まあ、いろいろあるんだ。
音楽もさ、だってさ、うん、VHS もさ、昔さ、
うん、
ベータってあったじゃん。
ベータテープね、うん。
VHS かベータかでさ、
うん、
2種類のテープがあったじゃん。
そうね、どっちを買えばいいんだってね、一瞬そういう迷いの時期があったよね。まっけなくベータはもうなくなってしまったけど、すぐに。
で、DVD、ブルーレイって来たけどさ、なんか、うん、なんかなかったっけ ?DVD の時にもさ。
うん。
なんか別口のやつ。
DVD の時は、
VHS からさ、DVD になる時さ、DVD、なんかもう一種類別のなかったっけ
DVD、ブルーレイ、その前、
うん、なんかその枝分かれするときに別なのなかったような気がしたんだけど、なかったっけ、
なんだっけなぁ。まあカセットテープとかはさ、メタルテープとかさ、うん、まあいろいろあったけど、DVD の、なんか品質違う版なんかあったっけな、
発表したけどな。まあまあ。まあだから、そのためにね、確かにあの、同じ時間を、うん、まあ今言ったらさ、ストリーミングあるわけじゃん、うん、
まあそうね、そのソフトとして買わない時代になってきてるよね。
で、さ、でもなんかさ、買わなきゃいけないっていう感覚でさ、アマゾンとかさ、レンタルできるじゃん、アマゾンで。
はいはいはいはい。
でもあれ、買うこともできるじゃん。
うんうん。
2000円いくらとか出して。
うん。
で、前によってはさ、
うん、
レンタル期間がなくなっちゃうと見れなくなったりするじゃん。
うんうんうんうん。
だから、ウォッチメンのさ。
うん、ウォッチメン面白いね。ドラマ版あんだ。
ドラマ版10話ぐらいなんだけど。
おうおう。
買っちゃったもん、あれ。
いくらぐらいするの？
10? いくらだっけな
ぁ。まあ、普通に DVD のソフト分ぐらいなの？
は、うん、全10話。でも、買うことはなかったなと思った。
ウォッチメンはさ、結構話自体割と意外と複雑な話だったりすんじゃん。
あ、ドラマのウォッチメンすごいよ。
どう？簡単なの？難しいの？
簡単ではないけど、
うん、
全然設定新しくなってて、
うんうんうん、
さ、漫画、コミック版のやつをさ、
うん、
ザックスナイダーの映画にしてるじゃん。
うんうん。
あれの、なんつうんだろう、イカが降ってきた後の、
うん、ああ、それ以降の話だ。
ピアスとかがもう結構ジジイになってて。
うん。
うん、っていう時代の話。
うん。
まあ、ほぼ今。
ああ、それは何？あ、ネットフリックスとか？
アマゾン。アマゾンかな？アマゾンで見れると思う。
どっちめ、ちょっと見てみたいな。
アマゾンとかにさ、勧められて、
うん。うん。
見たらすっげえ面白かったんだよね。
まあ結構映画版のドラマリメイクっていっぱいあるもんね。うん、俺ザ・シューターってマーク・ウォルバーグがやってるさ、まあ、スナイパーの話の、あれのテレビ版をさ、ネットフリックスで最近見てんだけど、うん、まあ映画の話はさ、ある、オチがあるんだけど、まあ最初の2、3話ぐらいドラマではさ、映画をこうなぞって話が行くんだけど、まあドラマ版ではさ、映画のオチとは全く違う。オチが用意されてたりして、うんうんうん、あ、オチが違うんだみたいな、なんか思いっきり変えてんだなってことでびっくりしたな。うん、
いや、さ、ミストって映画あるじゃん。
はいはいはい。
ジムのさ、
うん、
あれのドラマ版があるんだけど、
うん、
あれなんか第一シーズン12話ぐらいあって、
うん、
見てたらまあなんかあんま面白くないかもなと思いながら見てたら、いよいよ。
う
ん、いよいよ次の段階に進むぞってとこでシーズン1が終わって、
おう、
やっと頑張って12話ぐらい付き合ったらやっと面白くなってきたと思ったら、
おう、
シーズン2制作打ち切りっていうニュースが出てきて、
それやっぱ人気組とかでなのかな、はい、
うん、そんなドラマを見れるようにしとくなとか思ったもん。
結構さ、海外のドラマとかってさ、人気があったらどんどんシナリオを積み足してってこう進んでったりするって聞いたけどさ、だからやっぱ人気がなかったらもうすぐ打ち切りとかもあるんだろうね。
中野さん、
はい、中野さん、ありがとうございます。
昔と比べて進化したもの、
うん、
進化といってまず思いつくのは電話です。各家というのを固定電話から携帯電話、そしてスマホへと進化してきましたが、これは進化として便利になったというよりも、もはや今はないと困るものになってますね。
まあそうね。
同時に、女の子との連絡先交換も、その昔は家の電話番号を教えてもらったので、教えてもらったはいいものの、電話かけた時にお父さんが出ちゃったらどうしようとドキドキしたり、
はいはいはい。
不機嫌そうな顔のお父さんが出たので、思わず無言で切っちゃったこともあります。
あるあるあるある。
メールを持つようになって、公衆電話から彼女に、0840イコールおはよう。14106イコール愛している72406何してる とかを送りました。その後は、携帯番号からメールアド、そして少し前までは LINE 交換をしたものですが、最近は SNS のアカウントしか知らない女友達が増えてきました。
うん、
連絡先を聞くハードルは下がりましたが、ブロックされたら即おしまいなので、これは進化したところなのか退化したのか微妙なところですと。 ていうね。
また中則さんはなんかそんなくどくどこうとしてるの？
モテたっぽいエピソード入れるよね。
過去モテたっぽいエピソードを盛り込むでおなじみ中則さんね。
遊んでるっていう架空の彼女の和尚と同じぐらいの感じ。
いやだから俺と中則さん一緒にすんなよお前。中則さんもうやばい人になっちゃってるけど。
うん。中則さんと一緒にすんだよとか言ってね。
いややっぱさ、なんか年齢がわかるね。ポケベルとかさそういうのでこう。何してるって通じてね、そう、入れるっていうのは、なんかすっごい懐かしいね。ものすごく原始的なことって感じがしちゃうね、今思うと。
だからそこそポケベルで、
うん。
今から電話するから電話の横にいてっていうのは言ってるよね。だからその
音を。なんかさ、もう、インディアンがさ、こう、のろしを上げるぐらい、すっごい古い作業に思えてくるな、ポケベルっていうのは、なんかもう。
まあまあ、でも、そういうために使ってたんで、うん、あの最初は数字だけだったのがさ、
うん、
変換できるようになるじゃん。
うんうんうん。
ね、そしたら、11があでさ、22がきとかさ、
うん、
全部頭の中に文字列入れて、ダーってこう、ね。
まあ、一応さ、我々のこの世代はさ、なんかその、携帯、スマホがなかった時代っていうのは、まあ、今考えにくいけど、リアルに生きてきたじゃん。
そうよ。う
ん、だから、で、ダース・ベイダーの娘たちは、スマホがない青春を送ってないじゃん。
そうよ。うん、
だからもう、お父さんたちどうやって生きてたのって感じなんだろうね、なんか。若い頃。
だって多分ね、中学の時の、
うん、
友達の電話番号、実家の電話番号とか、いまだに下手したら覚えてるもん、ものによっては
。まあまあ確かにね、もう昔はやっぱ10個ぐらいさ、友達とかね、番号を覚えてたよね。
そうですよね。よく書けるやつは、うん、もう指で覚えてた感じだ。
ああ、そうそうそう、こうなんか、ダイヤルのこう来ても、修正で覚えてたね。
うん、そうそうそう。うん、多分ね、高校ぐらいまで、だから、ポケベルとかピッチとか持つ前の、頃の友達の番号とか、未だに結構覚えてる。
だからさ、今例えばさ、若い高校生とか中学生がさ、まあ自分家に例えば今から帰るね、なんて電話するにしてもさ、番号は押さないじゃん。スマホでこうやって。
名前を検索
して。自宅って検索したりするわけじゃん。だから、下手すりゃ自分家の番号すら覚えない子供たちになってくんじゃない今後は。
いや、そうでしょ。あ、でもね、うちの子はね、あの、携帯持たせてないで公衆電話だから。
あ、そうなんだ。
だから、僕と、
うん。
妻の番号はもう覚えてる。
うん。そっか、今は、まだスマホデビューさせてないのじゃ。
あのね、僕が使ってた古い iPhone を、
うん。
Spotify とかだけ聞けるものとして、僕のアカウントで、
うん。
要はアプリとかを増やすなっていうので、うん、私、電話はできないけどね、だから。で、Wi-Fi を使ってればメッセージが送れるみたいな。
あ、ネットだけは繋がるんだ。
Wi-Fi が
繋がる。あ、もうやばい。DJ オショウ、彼女、顔、みたいな感じで多分写真検索し始めると思うぜ。
一応
DJ オショウ、モテる。
では、もうやってると思う。
ハマちゃんで、DJ オショウハマちゃんで検索したら何出てくんだよ。この番組しか出てこねえよ。
長谷川ビッチさん。
うん。はい。ありがとうございます。
はい。進化したと思うのはマスクです。
マスク？おぉ。
コロナの影響で、いろんなバリエーションが増えましたし、韓国アイドル好きが、うん、こわもてに見られたい人しかつけなかった黒いマスクも、ぎょっとしなくなりました。
ああ、はいはい。
平らゴムのものや面積の大きい柔らかい素材のものも、増えましたね。し、性能が良く、そして防御力の高い布マスクも増えました。先日、10年前くらい前にテレビ放送されたドラマの再放送でたまたま登場人物がマスクをつけてるシーンを見たのですが、みんなアベノマスクでした。私は、KF94 という韓国の企画のマスクを好んでつけています。マスクが口に張り付かずに、呼吸がしやすくて眼鏡も曇りにくくていいですよ、と。確かにね、一気に進化したね、この一
年。一気に進化したし、さっきそのね、黒マスクってあったけどさ、そのマスクに対する感覚も我々は進化したよね。うん、確かに、その黒マスク、俺も今結構するときあるけど、やっぱその2、3年前とかやっぱ、ちょっとさ、なんか、尖った若者がしてる。うん。 ちょっと空回りした若者が日本でやってる、ヤバめのマスクってイメージあったけど、やっぱ去年マスクがなくなった時期、ちょうど1年前ぐらいとか、やっぱそんなの、なんか好き嫌いとか言わず、あの黒マスクでもあったらするっていう、あれがあったからもう抵抗なくなったもんね、黒いマスクに対しては。はいはいはい。
まあまあ、ね、まあ、毎日つけるってなるとさ、日用品としてのさ、うん、デザイン性だったりさ、うん、フィット感、うん、なんか、うん、花粉症の時の緊急性みたいな、
うん、
ものでつけてるとさ、まあ、うん、とりあえず耳はこれでいいやって感じになってるけど、
うん
ね、結構もう外出る時はつけるってなるとさ、まあ、うん、いろいろ気遣うようになるよね。
今値段も随分安くなって100均とかでもまあ普通に買えるようになってきたもんね今、うん、
はい、ゆうさん、
はい、ゆうさん、
進化したもの通信手段、はい、あ、これね先ほどと被るんですけども、ポケベルピッチガラケースマホと全て取ってきた身としては感慨深いです、うん、ポケベルの時の数字から文字変換の脳の処理速度はなかなかだったと思います。やっぱ
ね、そのポケベルはみんな来るよね。うん、
書いてたのね、スパイディー、スパイディー、
はい、スパイディーさん、
今週の泥団子進化したもの、うん、僕はゲームが好きなのでテレビゲームの進化をすごく感じます。小学生の頃は PS2 だったのが、うんうんうん、あ、小学校で PS2 か、うん、今は PS5 です。解像度は 4K になりました。ネットの普及も伴いみんなで集まってワイワイやるプレイスタイルからネットでつながってやる感じになりましたっていうね、うん、ゲームはね、だって僕らはもうだってもうファミコン、初代ファミコンからですもんね。
初代ファミコンで
ゲームウォッチのドンキーコングとかさ、
まあ、ゲームウォッチってのはもうゲームなんていうの、液晶ポータブルゲームの走りだよね、うん、
でね、僕ね、ドラえもんのゲームウォッチだって、
うん、ああ、ドラえもんはよく出てた、うん、
ドラ焼きをなんかね食べて、
うん、
結構難しかったんだけど、
うんうん、
ずーっとやってたもん、そのドラえもんのゲーム、
あの白黒の画面ね、単色のやつだよね、うん、で、あのこうだけ液晶がさ、昔の古いからこう画面をちょっと斜めにすると、あのドラ焼きが落ちてくる画面のものにちょっとこう変わったりしない、なんかもともと電池入れてなくても、あれあったな、画面焼けしてるみたいなさ、
いやずいぶんですよ、ですね、米粒フェイスさん、
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
うちに万次郎かっこ柴犬が来てもうすぐ1年になりました。来たことでしたがってね、あのね、万次郎、
万次郎かわいいいいって、ね、なんかちょっとまだ丸みを帯びてて、これかわいい、
今もうこんなだと、
あらだいぶわんぱくな感じになってんね、
そうなりましたね、
うんうんうん、
これ進化、
まあ犬の1年はかなり成長するもんね、本当に、うん、
ねえ、
そっかそっか、
はい、マイカ手塚さん、
マイカ手塚さん、ありがとうございます。
進化したのか退化したのか、つい20年前までは根拠のない自信を持つ人は少なかった、最近は増えてますね、自分は大丈夫という怪現象、匿名というか医師仮面をかぶり強気になっているのか、カーズ ACDC ワーム、これジョジョのあれですかね、
うん、
進化か退化か、キューアノンはオバキューなのか、まあ進化の話ではないっぽいんですけど、うん、まあね、
わかんない今の話はは
い、
わかんなかった、ちょっとジョジョの話、
ジョジョの話、まあ高沢くんジョジョの話はわかるでしょ、
わかりますよ、
俺ジョジョで読んでないからな、わかんなかった今の、
ヨジョは読んでる、
ヨジョ、
うん、
何ヨジョって何、
ジョジョは読んでないけどヨジョは読んでるでしょ、
ヨジョも読んだことねえよ、なんだよヨジョってジョジョの何続編かな、
ヨジョ あの微妙な冒険、
微妙な冒険はすごくつまんなそうだな奇妙であってくれそこは、
で町内をちょっと回ったりするから
すごい狭い世界、その
微妙な冒険
微妙な冒険は狭いぞ、それ
半町まで歩いてみたみたいな
つまんなそうだな、それは。
はい、ですね、あと、まだあるかちょっと待ってくださいね。
うんうんうん。まあまあ、やっぱでも、スマホとかがパッとやっぱ浮かぶよね、俺も。それはかなり進化して、日々進化してる。
ゲームは本当、もう僕全然やんなくなっちゃったけど、
うんうん、
それこそ、さっき言ってた PS2、PS2 でも。うん、
俺 PS も一度もやったことないからな。最後にやったのはやっぱ PC エンジンぐらいで止まってるから、ゲームは。いや、マジマジマジ。
PC エンジンってスーパーファミコンより前だよね。 同じぐらい？
あ、スーファミかな。じゃあそうしたら一番最後か。うん、
スーファミはやった。
スーファミはあのタヌキになるマリオがやったの最後ぐらいかな。
ああ、あれがスーパーマリオブラザーズ1、スーパーマリオワード
3です。3です。
3かな。うん、そうね。うん、だから今もうオンラインなんての俺一度もやったことないっすか。喋りながらやるゲームなんての家で。
だからね、プレステ2で三国志11、11が最後かな、やったゲームって。
三国志か、さすがインテリラッパーダース氏だね。
西洋ウォンさん。
西洋ウォン。
はい、進化の、泥団子、進化の話。
はい、ありがとうございます。敗
者の麻酔は進化したなと思います。
お、
小さかった頃、麻酔というと割とぶっとい針を歯と歯茎の間にゴリゴリと差し込んでます。
痛い。
いるぐらいの雑な感じの麻酔で、本番の歯を削るよりこっちの方がよっぽど痛いと思っています。最近は針も細くなってほとんど痛みもなかったり、患者が気をすれば呼吸麻酔やをやって目を覚めたら終わりという歯医者もあるそうですっていうことで、麻酔です
ね。確かにその麻酔の注射が痛いんだよってのは分かるね。あの歯医者っていうとさ、あのなんかこう、ここあの寝てる横でさ、なんか火でなんか針金みたいなの炙ってなかった、昔歯医者の先生。
あった、
うん、あれが怖かったよ。もう何こんな真横で火出してんだよって。なんあれがもう何で夜勤をされる、刻印をされるみたいな感じで怖かったな、あれ。
ちなみに、ね、うん、僕ね、ロンドンにいた時に物もらいができた時に、
うん、
何回行ったら、
うん、
ガラスのできた針で、うん、ブリッキュッて切って取ったよ、うん、
はぁ、
物もらいを
ターミネーターじゃん。
針で切られた。
そんな原始的なやり方、大丈夫なのか、その医者。
なんか知んないけど、泣かなかったんだけど、したら、この、泣かないのは珍しいみたいなの言われた。
いや、大人だって泣くわ、そりゃ。相当我慢したんじゃないの、それ。
痛いとかはな、そんななかったけど、なんか、
尖
っの刃をこうやって近づけて。
いや、だって見えてるわけでしょ、それ。
見えてた。
随分今はもうないだろうけどさ、俺も昔はその歯医者に行った時、その親知らずを抜くって時に、やっぱこう金槌を奥歯に当てられて、その金槌をハンマーでドンドンドン、これね、20年ぐらい前だけど、で何その原始的な取り方って、相当ビビったからね、それ。やっぱハンマーで叩くからさ、普通に頭はさ、ゴンゴンゴンって揺れてさ、この医者大丈夫みたいな。今は絶対そんなことないと思うんだけど。
まあ、それだけど、おしょうくんの時だけらしいよ。
なんで、手抜きじゃねえかよ。おしょうだから、あれでいいか。ハンマートントンでいいかみたいな感じなの。
先生、次おしょうですって言ったの。ああ、じゃあハンマー出しといてって言って。
ちょっと待って待って。なんなんだよ、その原始人司会。ゴンゴンゴン、大工のゲームさんじゃないか、もうほんと怖えよ、あれは。
ね、僕、ゲームセンター版をよくやってましたよ、大工のゲーム。
大工のゲームさんはね、ファミコンとかでもあったけどね。うん。
あとね、PC エンジンで思い出したんだけどね、
うん。
超絶隣人、ベラボーマンっていうゲームがあってね。
あ、なんか聞いたことあるの。
ベラボー、ベラボーって言いながら、首とかが、うん、ゴキブリみたいな、ゴキブリ人間。うん、首とかピューとか伸ばしながら、
うん、
ベラボーマンって結構ね、
すげえアホそう、それ。
すげえバカな。
絶対売れてなさそうだな、と
か。ベラボーマンって言いながら、こう首がニョーンとかって伸びて。
それは長州力の新人類に匹敵するぐらいバカゲーな可能性があるね。まあそうですよ、長州力といえばさ、俺びっくりしたんだけど、あの人さ、今なんか、レーダーさ、たまになんていうの、煙、電子タバコみたいなの吸ってんじゃん。あれのさ、YouTube であれの CM が流れてきたの。長州力がやってる。で、なんか、こう、電子タバコ長州力が、あだだ、マジだよ、みたいな。もうほぼ何言ってるかわかんないんだけど、一言だけ、これはぶっ飛ぶ。って言ってた。いや、電子タバコと、まあ、で、 吸った後ぶっ飛ぶってセリフこれいいのかと思ってさ、しかも長州力のその滑舌の悪さで、だから本当にちょっと決まってんじゃねえかみたいな雰囲気すら醸し出してるね。やばい CM YouTube で流れてる。
見たら見てなかったらちょっとチェックしてみよう。
あれなんですよ。長州力はヘビースモーカーで、
あ、そう言ってた。ヘビースウォーカーの長州力さんが愛飲してるみたいなこと言ってたね。
で、もともとはなんか、千鳥の番組に出た時に、
うん。
なんか、長州力が料理をして、それを振る舞って、これ食ってみろ、飛ぶぞっていうのから、それがバズっちゃう。だから最近飛ぶぞを、
でも、なるほどね。長州力のそのなんか、必殺フレーズとして飛ぶっていうのがあるんだ。
だから最近飛ぶぞっていうのが、うんうん、なんか T シャツに書かれてるのとかビレ版とかに言ってました。
なるほど、それは全く知らなかった。そういうね、バズった過去があっての今回の CM なのね。なるほどなるほど。
まあ、ちなみにネットフリックスにあるクッキングハイっていう、
うん、
マリファナを吸いながら料理して、
うん、
みんなでぶっ飛んでるっていう普通に飛んだ番組があります、うん、ネットフリック
ス。それはもうあれ、スヌープドギードックとか出てる感じのやつ？
スヌープとか出てきたかな？なんかいろんなやつが出てきてね、とにかく。うん、まあ面白いけどね。
すげえな、うん、いいんだね、そんな番組があっても。
うん。ドリスのね。うん。ちなみにね、はいはい、泥団子はそんな感じなんですが、
うんうん、
まあ、結構みんないろんなものを進化させていただきました。ありがとうございます。
うんうんうんうん。
どうします
か？いや、面白かった。来週ね、まあ、ちょっと今週気になるニュースとして、アメリカのね、まあ、ニューヨークに住んでる日本人男性、まあ、60代の日本人男性が、まあ、コロナにかかっちゃったの。で、コロナにかかって2ヶ月間入院してたのね。で、まあ、病状が回復して2ヶ月後に自分の住んでるアパートに、ニューヨークのアパートに戻ってきたら、部屋の鍵開かなかったんだって。そしたら、2ヶ月間ね、部屋を留守にしてたってことで、大家さんが勘違いして、この住人はもういなくなっちゃったって思っちゃって、勝手に部屋をね、家財道具とか処分して、すっからかんにしちゃったの。で、帰ったら、自分のピアノと、亀しか残ってなかったらしいんだよ。なんなんこれさ、まあ、ピアノはわかるわ。カメってのは結構大きなカメなの。まあ、これぐらい。人間の顔よりちょっと大きいぐらいでカメなんだけど、動画であったんだけど、そのピアノとカメだけを残して部屋中綺麗にしちゃって、空き家にしちゃったの、大家さんが。いや、ま、ピアノはわかるとしても、なぜカメまでさ、部屋のなんで、その処分しきれない家財道具みたいな感じでさ、置いたのかなって、ちょっと、よくわかんないんだけど、まあ、それでさ、その、住人の人もね、困って、そしたらやっぱそのアパートの住人の人たちが協力してくれて、うん、まあ、いろんなね、家財道具とかも、ね、寄付してくれて、そのアパートに、まあ、住めるようになった、プラスあげく、プラスアルファ、そのネットとかで、まあ、これこれこういう事情で、もう家財道具も処分されちゃったこの日本人男性に、まあ、カンパをみたいな感じで呼びかけたら、そのね、困っちゃった日本人男性、コロナで困った日本人男性に、なんとね、1000万円も寄付金がね、いろんなとこから集まってきちゃったんだって。
すごいね。
すごいよね。なんか、いきなりこう、一文なしの状態になったとこからみんながこう心配してくれて、もう突然1000万円とかいうのを、九死にね、起死回生みたいな感じで、大逆転みたいなことがあったらしいんだけど、まあこんな感じで、まあちょっと、なんだろう、逆転。
考えてないで始めたの。
逆転話。
あなたの逆転話。
起死回生の逆転話。
あ、でも
逆転かな。
逆転経験ってどれぐらいあるかね。俺もそんなに逆転したことないかもな。
じゃあ、
逆転経験いいよ。
逆転経験あるかな。
なんかちっちゃい逆転でもいいし。
まあ、ピンチからのね、その、
チャンスからのピンチとかね。
うんうん。そんな、まあ、最悪、ピアノと亀の話でもいいですけど。
普通の話がある人はそっちでもいいです。
うん。いや、ねえよ、そんなの。誰もねえよ。ピアノと亀ってなんか小説みたいだろ、ね。
ピアノと亀。
まあ、逆転の話。逆転劇とかさ。うん。そんな感じで。
よろしくお願いします。
うん。はい、ちょっとさ、いいかな。さっきさ、俺の YouTube チャンネル、ワクワクチャンネルを、
お金の
パート。お金のチョコ、
うん。
ちょっとさ、俺お金のチョコね、実は箱買いしてるんだよね。で、これね、これ20個入ってるんですけど、これ20個ね、反射しちゃってるの。
うん、
まあ、20個入ってるんだけど、まあ20個あったらさ、キラキラカード1枚ぐらいは出るかなとかいろいろ思ってたんだけど、
まあ、箱買いしたらね。
やっぱさ、いろんなね、マニアが、日本、世界中にはいるもんで、
うん、
お金のチョコのマニアもね、ツイッターにいたんだよ。
マニアがいた。
うん。そして、そのツイッター写真を見たら、お金のチョコがね、うん、これぐらいカードが山積みになってんの。うん、だからもう、まあ、ざっと数えて、4、500枚ぐらいカードが重なってんだけど、それでもね、キラキラカードが出てないらしくて。でもむちゃくちゃレアらしくて、ちょっとね、これ、今、1枚開けていい？
あー、生でね。
うん、これ YouTube でやってんだけど、ちょっとね。
キラキラが出るかどうかね。
うん。まあ、これね、チョコレートなんだけど、中ね、カードが入ってて。
私、お菓子してんだよ。
食べますよ。昔のビックリマンみたいに捨てて問題になるわけじゃないから。はい、ディンディンディンディンディンディンディンディンディン。
おった。おった。
あーっと、どうだ。あー、もうキラキラではないですね。
これは。
これはな。はい、じゃあ行きます。何のカードでしょうか。ドン。
ドン。おい、5000。
高得点。あー、これは俺も過去に何回か出たことがある。あー、これはね、聖徳太子これ。
5000円ね。昔の、うん。
これは俺の中でシャクティーパッドおじさんって呼んでるんだけど。
それはホーム神教の、うん、
このね、この棒でもって煩悩を叩きまくってる、これもう説教おじさんってことに僕の中でなってるんですけど。うん、まあこれはもうちょっとね、僕の中で残念カードだね、今。はい、こんな感じでちょっとね、実験的にやってみました、今日は。
まあでもこの何が出るかなっていうのはやっぱね、お菓子系のやつはね。
うん。うん、
まあ、箱買いはね、僕、箱買いは、要は、うん、まあ、大人になると箱買いはありなんだろうけど、
うん、
よくさ、鬼滅のさ、あれ、お菓子とかさ、
うん、
まあ、すぐなくなっちゃうわけよ。
はいはいはい。人気だもんね。
残ってたら、
うん、
2個残ってたら、
うん、
やっぱ、次探しに来た子のために1個は、全部買うってのはダメだよっていうのを言ってて、1個の子。
ああ、まあまあまあ、教育的にはいいんじゃない？それは。
子供でやっぱさ、がっくりするじゃん。ああ、もうないんだよ。
うんうんうん。
で、全部買い占めはしないとこうっていうのは、
うん。
娘に言ってるけどね、う
ん。まあまあ、平和になるよ、それは、みんなが。
でも結構さ、あれ、隠してる人いてさ、
うん。
ないと思って、別のお菓子の棚を見ると、そこに入れちゃったりする
とき
ある
んだ。いやいや、昔はさ、ビックリマンとか、やっぱ、自分のお小遣いがないから、でも、これ、次来たとき、次の来たときにはお金もらえるから買いたいなってことで、ビックリマンを取って、おっとっとの後ろに隠したりはしてた。うん、やってた、やってた。
店員確実に直すからね。
いや、
その日の最後にはね。
うん。
までは隠せるかもしれないけど、
うんうんうん、
でもね、やっぱ隠してあるのを見つけると、
うん、
あって思うね。
あれはだからやっぱりその辺の感覚っていうのは子供とはいえ今も昔も変わんない気がするね。なんか
レコード屋さんでもさ、昔俺隠してた時あったよ。なんかさ、
ああ、
とりあえずこれ
いやだから普通にヒップホップ見ててさ、すごいレコードが入ってたりするときあんだよ、やっぱ。これ誰か隠したなってるときあるわ。
違うジャンルのとこにね、放り込んでるっていうね。
うん。いきなり2パックの後ろになんか、すごい古いジャズ誰が入れたんだってのよくあったりしたもん。
だから、かぶんなそうなね。
うん。
で、ヒップホップ聴いてる人はこれは買わねえだろうみたいなのを。
うんうんうん。あった。あ、そうそうそう。ヒップホップで言うとさ、DMX が今結構大変なね、状態になってる。
うん。ずっと収集治療
集中治療室につながれて結構命の危険が今ある状況でさ、まあなんか結構そのマネージャーさんがなんか SNS 上でまだ現在はもう生きてるから、あんま間違った情報は拡散しないでくれとか呼びかけてたけど、
ね、だからでも一回だから良くなったっていうのも実際誤情報で、まだ人工呼吸器がついてるっていう状況から結構時間かかるよね。
うん、だからやっぱこう人気ラッパーだからね、いろんな勝手な憶測とかがやっぱ飛び交うんだろうね、特にアメリカだし。
50歳なんだよね。
あ、結構、そっか。まあ、じゃあ、まあ、遅咲きデビューだったって感じだったのかなと。
遅咲きデビューだったってのもあるし、でも、
うん、
いやー、なんか、うん、まあ、割とさ、ブレイクしていくときにさ、
うん、
要は、うちらがイベントとかを始めててさ、それで、
うんうん、
ビアとかでさ、
うん、
BMX とかスイーズビーズとかのあの周りのラフライダーズアンセムとかさ、かかり始めてさ、うんまあ、特にその、そうね、多分、ちょっと前までのヒップホップとすげえノリが変わったじゃん。あれでこう、
バン、うん、ガラッと変わった、
うん。ヤンキー漫画が始まったみたいな感じだったじゃん。
そうね、そうね。
うん、でも、今聞くと結構あの頃の音は、すっげえ出てる気がするんだよね。
うん、
前とかも含めて。
うんうん。まあ DMX はまあサウンドもそうだったけど、やっぱあの DMX ってラッパーの声自体がさ、もうどんな曲を歌おうが DMX っていう存在が揺るがないっていう強烈なね、フローと声質とさ、あとマッチョイズム、うん、
あのさ、六本木ナッツでさ、
うん、
じゃあさ、野良犬ってグループ覚えてる？
覚えてる覚えてる。野良犬っていう名前すごいな。
野良犬はさ、DMX のゲタミドッグスのインストを使ってさ、
うん、
でしかも吠えてた。
いやだから DMX があの一世を風靡した時代っていうのは、DMX のインストを使って DMX のモノマネをしてるようなフローでラップするラッパーが渋谷とかにいっぱいいたよね。
まあ、
うん。何言いづらそうにしてんだよ。やめとけ、ストップ、ストップ。いやでも本当でもだやっぱみんな影響もらったから。だごめん、俺が今振ったけどもういいよ、黙っといて。なんか変な感じになりそうだから。
うん、はい、じゃあ告知です。
はい、告知。先ほども言いましたが、DJ オショーのワクワクチャンネル、まあね。こういうお金のチョコの開封とかをやったり、あとはまあエアガン関係のね実写動画を上げたりしてます。今週はね、エアガン、まあガス風呂、振動のあるエアガンで、まあ FPS 視点ってさ、あのゲーム、シューティングゲームってあるじゃん。こうなんだろう、今流行りのさ、一人称視点、こう撃ってる視点からのゲームってあるじゃん。あの状況っぽく銃にガンカメラをつけて。エアガンを撃つっていうのね、今週末あげますんで。
おー、
うん。なかなかね、迫力がある、振動があると画面全体がドンドンドンって揺れるからさ。うん、こういうのをね、DJ オショーのワクワクチャンネル、ぜひともね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。
はい、
あ、それと、4月の12日月曜日、うん、夜8時から、ツイキャスでガキレンジャーの、配信イベント、配信戦隊ガキレンジャー、これの第2回目をやります。
うん、
はい。まあ、アッパージャムっていうアルバムをリリースしてから20周年ってことで、アッパージャムの制作秘話をもう改めて語ろう、みたいな感じと、DJ オショ、僕の DJ ミックスやります。今回は2000年代前半のジャパニーズヒップホップミックス。これをちょっとやりたいと思いますんで、ぜひともね、ツイキャス、チケットが1500円になります。よろしくお願いします。4月の12日月曜日夜8時から。はい。
はい。僕はですね、あさって4月の11日にね、44歳になりますが、それでね、40歳の時にね、何もしなければあと5年ぐらいで死ぬ可能性がありますと
言われ
て、はい、5 years って曲を出してね、
うん、
それがもうあと1年になりましたから、5 years、残り1年ということでね、秋葉原、クラブグッドマンですね、
はい、
ダースレイダー固めと語れ独演会、やります。で、僕が、もう一人でラップしたり歌ったり喋ったり、
うん、
まあこう即興でね曲やったり喋ったりするのも全部即興でやろうと思ってるんだけども、
お得意の即興ですね、ダースレーダーの、
うん、でドラムに太田浩二、 フェイスブックから大作で、PA ダブマスター X で、でさらにゲストにですね、権藤智彦さんってね、あのメタファイブとかね、
はい、
権藤智彦さんと、松本光義くんってこれギタリストで、化石サイダーさんのバンドとかのギターをやってる、
はい、
うん、松本光義くんがギターで入るっていうことで、6時オープンの、一応お客さんも入れて、まあ、こういうご時世ですから、どれだけの人がね、入るかっていうのはちょっとあれなんだけども、まあ、有観客で6時スタートの6時半から2時間、8時半。で、はい、今ね、9時にはお店からお客さんもみんな出さなきゃいけないから、まあ2時、うん、6時半から8時半まで、一人でやりますので。で、まあ、テーマはね、まあ、来年死にますという、もしそれを、が分かってたとしてどうするかっていうことを、まあ、ここでいろいろ考えてやりますっていうテーマで、歌おうと思っております。で、はい、当日ですね、その日用にですね、PTA、ね、ケイシー高峰さんとかのオフィシャルグッズ作っている PTA さん、昼からなんです T シャツとか作ってくれてる、オリジナル T シャツをね、作って販売してくれるのと、
はい、
タミヤのカレーとかもね持ってきますので、まあ、もし帰っていらっしゃる方はぜひっていう感じです、うん、でそれが411にあってですね、その後は4月の28日に、ダスエダプチカシマの夜からなんです、チケット販売開始しましたが、これはジャーナリストの畠山道義さんがゲストで来て、やります。まあまあそんなのがあったり、って感じかな。イベントごととして。あとは、まあ、ツイッターとかで告知するんで、よろしく。
うん。ダースレーダーも48か、もうすぐ。
ん ?48
か。
なんだろう。面白くない方向に行こうとしてる？
面白いじゃん！今の俺の、大爆笑ボケ。大爆笑ボケが今炸裂したんだけど、
いやちょっと何がその、うん、その先が見えなくてなんだろう、
なんだよ、みんなもうお腹痛いやめてってなってるから、これ今言う
てやめてって
なってる、やめて48なわけないでしょ翔さんってなってるから、
あーちょっと今ね全然
止めてくれよ、
うん、空気がちょっと分かんなくて、
ガキレンジャーのヨシ君が自分のレップでやってるラジオを告知するときに大爆笑トークお楽しみくださいって今日も告知してたけど、ここからちょっとサンプリングさせてもらったけどめっちゃハードル上げてんなっていう、
くんはもうすごいよね、そのハード
軽快な大爆笑トークをお楽しみください
もうね、なんかもうね、それを言ってからやるっていうのはこれもう素晴らしいですよね、
本当これは才能だよね、これができるかできないかっていうのは、
うん、あんまり言ったことないもん。
いや、なかなかないよ。
大爆笑ラジオやるよみたいな。
うんうんうんうん。大爆笑。来週からちょっと告知で俺も使おうかな、このラジオ。ハーの告知。ダースト、おしょうの大爆笑ラジオ。
うん、まあまあまあ、丸爆みたいなね。
丸爆。
丸爆。
はい、まあ、こんな感じでしょうか。
はい、固めのダースのりことダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした。
はい、2人揃っては
ぁー、ご機嫌な週末が始まるぜ、
ラジオ
もう80点 OKOK、